聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書エゼキエル書36章25から26節です。私が清い水をお前たちの上に振りかけるとき、お前たちは清められる。私はお前たちをすべての汚れとすべての偶像から清める。私はお前たちに新しい心を与え、お前たちの中に新しい霊を置く。私はお前たちの体から石の心を取り除き、肉の心を与える。次に新約聖書ルカによる福音書18章15節から17節。イエスに触れていただくために人々は血のみごまでも連れてきた。弟子たちはこれを見て叱った。しかしイエスは血のみごたちを呼び寄せて言われた。子供たちを私のところに来させなさい。妨げてはならない。神の国はこのような者たちのものである。はっきり言っておく、子供のように神の国を受け入れる人でなければ決してそこに入ることはできない。以上です。
今日お話しします聖書のところはエルサレムに、イエス様がエルサレムに登って行かれるその途中の出来事です。ルカによる福音書13章の22節には、イエスは町や村を巡って教えながらエルサレムへ向かって進んでおられた。また17章11節には、イエスはエルサレムへ登る途中サマリアとガリラヤの間を通られたと記されています。エルサレムに登って行かれる途中の村や町で多くの人々に福音をお語りになっていたということがわかります。今お読みいただいたところは、込み出しに子供を祝福するとあります。そしてこの記事はマタイによる福音書にもマルコによる福音書にもほとんど同じボリュームで同じ内容のものが記されています。この聖書の御言葉が私たちに何を語り教えてくれているのか、ご一緒に見ていきたいと思います。まず15節です。人々はイエス様に触れていただくために血のみごまでも連れてきたと書かれています。このイエス様に触れていただくはマタイによる福音書ではイエスに手を置いて祈っていただくためにと書かれています。またマルコによる福音書には子供たちを抱き上げ手を置いて祝福されたと10章16節に記されています。イエス様に触れていただく、また手を置いて祈っていただく、それはどういうことでしょう。この頃イスラエルの人々は子供を連れて長老や律法学者のところに行き祝福してもらう、そして祈ってもらう、そういう習慣がありました。そしてまたこの頃イエス様は町や村を巡り福音を述べ伝えながら病気を癒すこともなさいました。イエス様のところに行く、イエス様のところに集まる、イエス様に触れる、それは人々がイエス様には癒しの力がある、そういうふうに感じていたからです。 そういうイエス様のところに子供を育てている人たちが子供を連れてイエス様を訪ね、近寄り子供に触れていただきたい、祈ってほしい、祝福していただきたい、そう願う気持ちはよくわかります。ヤコブの手紙5章16節には、正しい人の祈りは大きな力があり効果をもたらすと記されています。15節には、人々は血のみごまでも連れてきたと記されています。マタイやマルコの福音書では子供たちという表現で記されています。この血のみごまでというのは、お分かりの通り、ま、赤ちゃんまでということです。子供という言葉には、ま、おそらく生活自立している子供、つまり自分で食べたり飲んだり着替えたりトイレに行くとか、自分のことは大体自分でできる、おそらく小学生くらいまでの子供を指しているのかなと思います。赤ちゃんというのですから、それはまだ自分では何もできない小さな、生まれて何ヶ月、そういう子供のことを指していると思います。そんな小さな子供さえもイエス様に祝福していただこうと連れてきた、そういうことがここから読み取ることができます。親をはじめ小さな子供たちを育てている人々がイエス様に祈っていただく、そして祝福していただく、それを望むのは今の私たちと同じだなとここを読んで思いました。ところがです、イエス様のそばにいた弟子たちはこれを見て叱ったと記されています。これを見て叱った、つまり子供たちを連れてイエス様のところにやってきた人たちを見て叱ったのです。なぜ弟子たちは子供たちを連れてきた人々を叱ったのでしょうか。この聖書の場面をちょっと想像してみましょう。イエス様がいらっしゃり、その周りに人々が集まっています。今日の聖書の前の部分を見てみますと、イエス様は重い皮膚病の人たちを癒し、またファリサイ派の人々の質問にお答えになり、また例えをお話しになり、おそらくそこにいた人々は皆イエス様のお語りになることに聞き入っていたと考えられます。そしてそこに赤ちゃんや、そして子供たちを連れて何人もの人がやってきました。何人もの子供を連れて近づいてくる集団は、そうです、おそらく賑やかだったかなと考えられます。子供は可愛い存在です。でもこういう時には騒がしくてちょっとうるさいと大人は得てして思うものです。ましてや赤ちゃんもいるわけですから、泣いていた子がいたかもしれません。イエス様のお話に聞き入っている大人たちにはちょっと迷惑な邪魔な存在と思われたのかなと考えられます。賑やかで騒がしく急にやってきて、祈ってほしいとか祝福してほしいとか、こういう時はちょっと遠慮したらどうなのかな、そう思ったのではないでしょうか。私たち大人は子供に対して小さくて弱いものであるがゆえに低いもの、大人が支配するものと見るところがあると思います。嫌な言葉ですが見下す、そういう見方を大人はしてしまうことがあります。今は大人たちが イエス様のお話を聞いている時なんだから、子供は後回しでよい。ちょっと騒がしいのだから、あっちに行っていなさい。そういうことを弟子たちは思ったのではないでしょうか。そしてまた、弟子たちはそうするべきだ。自分たちの判断は正しい。そう思っていたのではないかなと思うのです。このような弟子たちの行動を見て、イエス様は弟子たちが追い払おうとした子供たちを呼び寄せたと16節に記されています。子供たち、こっちにいらっしゃい。いいんだよ、こっちにいらっしゃいと子供たちを呼び寄せ、そして弟子たち、大人たちにこうおっしゃいました。子供たちを私のところに来させなさい。妨げてはならない。マタイによる福音書では、イエスはこれを見て憤ったと記されています。イエス様は弟子たちの行いを否定されました。どうしてそんなことをするんだ。あなたたちは間違っている。そういうことです。そして、神の国はこのような者たちのものであるとおっしゃいました。神の国とは神様のご支配の中にあるということです。イエス様を救い主として信じ、イエス様だけを信頼してお従いして生きていく、そういうことです。そしてこのような者たちとは子供たちのことを指しています。神の国は子供のような者たちのものだとイエス様はおっしゃったのです。子供のようなものとはどういうことを言っているのでしょうか。子供とは私たち大人がお手本にするべき存在なのでしょうか。そうは思いません。創世記8章21節では、あのノアの物語の中で神様は、人が心に思うことは幼い時から悪いのだとおっしゃっています。子供は私たちと同じように罪人です。ではなぜここでイエス様は神の国は子供のような者たちのものだとおっしゃったのでしょうか。子供とはどういう存在なのか考えてみました。子供は一人では生きていけません。親や周りの大人の助けと守りがなければ生活していけない弱い存在です。子供の側に立って考えてみますと、子供は親をはじめ周りにいる大人を信頼して、大人たちの助けや守りに依存して生活しています。子供はいつも自分と一緒にいてくれる人、多くは自分の親ですが、親を信頼しています。この親大丈夫かなとか、この親ちょっと不安なんだよねとか、この親信頼しても大丈夫かななどとは思っていないんです。私は保育園で働いていたことがあります。保育園というところは長い時間子供を預かります。また子供たちは自分の担任の保育士が大好きです。ゼロ歳児のクラス、赤ちゃんのクラスですね、ゼロ歳児クラスなどでは他のクラスの保育士が近づいてくるだけで泣いてしまう子もいるのです。担任の保育士の後ろに隠れてしまう子もいます。一日担任の保育士と密接に関わって生活をしています。けれども夕方になって親が迎えに来ますと、どの子もものすごく喜ぶのです。保育士に抱っこされ、今までべったりくっついていた子供は親を見つけると親の方にと手を出して、もう保育士の 抱っこの手から落ちそうになるほど手を出して親の方に行こうとするのです。親を見つけて嬉しすぎて泣いてしまう子もいるのです。どんなに保育士に懐いていても親の姿を見つけると全身で喜びを示すのです。やっぱり親がいいんだなといつも思いました。信頼という言葉が見てわかる人間の姿、親子の関係を毎日見ることができました。そしてそれは理屈だのない信頼です。子供は何の迷いもなく何の疑いもなく親を信頼している、そういうことを日々目の当たりにしました。ここでイエス様がおっしゃっている子供のようなというのはそういうことを言っているのかなと思うのです。理屈などではない、そして何の迷いも疑いもない信頼、この人のところに行きたい、この人と一緒にいたい、そういうまっすぐな心、イエス様は私たちにそのような信頼信仰を教えてくださっているのかなと思います。17節を見ます。この17節の初めにははっきり言っておくというイエス様の言葉が記されています。はっきり言っておくというのは聖書の中に時々出てきますが、これはアーメンということです。確かなこと、全きこと、真実なことということです。子供のように神の国を受け入れる人でなければ決してそこに入ることはできない、決して入ることはできないとは大変厳しい言葉です。どうしたら子供のように神の国を受け入れることができるのだろうかと考えてみました。考えながら私は一つのことを思い出しました。先ほどは保育園の話だったんですが、私はもっと若い時に幼稚園で働いていたことがあります。その幼稚園はキリスト教主義で教会に隣接していました。働く幼稚園教諭はみんなクリスチャンでした。朝は子どもたちと一緒にお祈りをして一日を始め、帰りにはやはり一緒にお祈りをしてさよならをしました。とても充実したキリスト教教育の中で保育ができる大変恵まれた園でした。園に通う子どもたちの多くは日曜学校にも来ていました。そして幼稚園を卒園しても日曜学校に続けてくる子どもたちが多くいました。ある日、一人のお母さんが園に苦情ではないのですが相談にやってきました。その方はクリスチャンではありませんでした。その方のお子さんは下の子が幼稚園に通っていて、また上のお子さんはその園を卒園して小学校の確か 2,3 年生だったと思いますが小学生でした。そして2人とも日曜学校に来ていました。相談の内容というのはどんなことかというと、お彼岸におじいちゃんおばあちゃんとまた親戚の人たちとお墓参りに行った。そしてみんなでその先祖のお墓に手を合わせてお参りしようとしたら、上の子が自分はお参りしないと言ったというのです。どうしてと聞くと、教会で神様は神様以外のものに手を合わせて拝むことはしてはいけないよって教えられたからだ、自分は神様を信じている、そういうふうに答えたんだそうです。お母さんはびっくりして、もちろんおじいちゃんやおばあちゃんが親戚の人たちの手前とても困ったから、それは違う、そう言って叱ったんだとお話になりました。自分はキリスト教教育を理解しているし、そしてここの幼稚園もまた日曜学校のことも とても良いと思っているから子供たちを通わせている。でも今回のことを私自身がどう受け止めればよいのかわからないし、今も上の子と気まずい状態にあるのだとおっしゃったのです。まあ、この相談につきましてはもちろん園長である牧師が丁寧に対応したわけですけれども、私たち幼稚園教諭たちは、まあ、大変びっくりしましたが嬉しく思いました。その子に福音が届いているなと思ったのです。私は子供ってすごいなってその時思いました。そして今回この聖書の言葉を読みながら久しぶりにこの出来事を思い出しました。考えてみますと、子どもたちに聖書のお話をするとき、日曜学校はもちろん、その幼稚園でも子どもたちに、私たちが今読んでいるこの聖書、私たちと同じ聖書を読んでお話をするのです。子どもたちにあった分かりやすい聖書があるわけではないのです。大人と同じ聖書を読んで読み聞かせて子どもたちに聖書のお話をしています。子どもたちは御言葉をそのまま覚え、そしてお話を聞くのです。子ども向けの分かりやすい聖書などないのです。子どもを小さいもの、弱いものと見下してはいけない。神様は幼い子どもを見ていてくださる、捉えていてくださる、信仰を与えてくださるのだとこの時思いました。それは子供がすごいのではありません。神様は私たちをお作りになる時、子供が親に示す迷いのない信頼する心を神様にこそ示すことができる、その光り輝く心を私たち全ての人に与えてくださっていると思うのです。私たちは神様に作られた時、神様に向かっていくまっすぐな信頼の心をいただいている、そう思うのです。けれども私たちは成長し大人になっていく中で、その心をさまざまなもので覆ってしまっているのではないかと思います。それは世間体とか、人の目に映る自分とか、人の評価とか、人々の中での自分の立ち位置や、人よりよくありたい、立派でありたい、そういう欲望、自分の知識や力で何とかしていこうとする勝手な思い、そういうものに覆われて神様から与えられている神様に向かっていく心を私たちは見失ってしまっているのではないかなと思うのです。16節でイエス様は妨げてはならないとおっしゃっています。この時子供たちを妨げたのは弟子たちでした。私たちはどうでしょう。私たちは自分自身で神様に近づこうとする心をこの世のさまざまな思いによって妨げてはいないでしょうか。神様に向かおう、近づこうとする心、それを妨げるこの世に服従してしまう自分、それを払いのけなければ子供のようなものにはなれません。そして子供のようなものにならなければ決して神の国に入ることはできないのです。では私たちはどうしたらよいのでしょうか。考えてみました。考えても考えてもそれは自分では何ともできないなと思います。神様によらなければ子供のようになれない、そういう答えしか見出すことができません。そして何度も今日の聖書を読んでいるうちに15節の御言葉に目が留まりました。イエス様に触れていただくために人々は血のみごまでも連れてきたと書いてあるのです。子供たちは一人で来たのではありません。子供たちは抱っこされ、また手を引かれ、そして声をかけられ、 誘われてイエス様のところに来たのです。私たちのこともきっと手を引き声をかけ神様のもとに連れて行ってくれる招きがあるのです。自分では何ともできなくても神様が助けてくださいます。神様は私たちをお作りになるとき、神様を何の迷いも疑いもなく信頼する心を与えてくださいますけれども、私たちは罪の中でそれを覆い妨げてしまっています。しかしイエス様が弟子たちを叱ってこちらにいらっしゃいと子供たちを呼び寄せてくださったように、私たちの中にある神様に向かう心を妨げるものを叱り、私たち一人一人の名を呼んでこちらにいらっしゃいと呼び寄せてくださるのです。祈ります。天におられる私たちの父なる神様、皆をあがめます。神様は私たちに神様を信じるまっすぐな子供のような心を与えてくださいましたけれども、私たちは罪の中でその心を見失ってしまいます。そんな私たちに神様はいつもこちらにいらっしゃいと招いてくださり呼び寄せてくださいます。感謝します。日々の生活の中でこのことを忘れずに過ごすことができますように、私たちを導きください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。